さて、お言い訳さんごろ。お言い訳軸を後にして、参りますのが清水の港。鵜戸町親分次郎長は、虫が知らすかなんとなく、今日は心が寒しいとて、頭だったるこのものを集めましたよ、15、6人。浮世話に余念もなく、今坂森の真っ最中。ところに来たる三五郎が、親分大変こういうわけと、ありし次第の物語、酒飲みながら聞いていた女長が、持った杯バッタと落とし、とばかり驚くかと思ったら、さすが清水は大立て者、席も慌てもするものか、持った杯そっと置く、腰座をたたいてにっこり笑って、バカは死ななきゃ治らない。かわいい子分の石松のこともあろうか、騙し討ち、それでも足らずに次郎長の寝首をかくとはひどすぎる。いくらかわいい子分のためでも、石松一人の姿目に、11人の人しは、ことを好んでお上の方に、かたぎの旦那にすまねえから、そのうちやつらが悪いと気がつき謝りきました。その時はみんながみんなと言わぬけど、宮古鳥吉兵衛目吉常吉三兄弟坊主にして詫び状一本書かして、それで許してやろうと思っていたのに、バカ太るだけ太っちまやって、俺の寝首をかごうとはなんたら卑怯な野郎だ。しかし俺に運があって相手に運がなかった。青木屋に三五郎がいなかったら俺の命が危なかったい。三公ご苦労だったな。親分どうしましょう。向こうから来てもらっちゃ気の毒だから、こっちから出張ってこう。青木屋の旦那にはすまねえが、離れ座敷で11人、見事に今日は曲切りだ。すぐ行きますか。向こうが11人だてえから、こっちも11人で行こう。誰と誰の11人。今いちいち舐め言うからおめえ黙ってろ。大政、
へい、
筆取り。 筆取りましたが、第一番に誰書きましょう。逆言ながら古文の仇討ち、第一番に次郎長と書け。
はい。
第一番が次郎長と書きまして、次郎長。何を読んで。
どうもすいません、弾みがついちゃった。知らねえ、どうも何かあったらいっぺん次郎長って言ってみてえなと思った。こういう時でねって言えねえでしょ。すいませんね。でも2番は誰にしましょう。
2番か。
はい。
立つか這うかの自分から、仲のいい兄弟分の石松が達者な自分によくそ言っておりました。俺は白い世の中に命を捨てて働きぶりを見せるのは清水の親分より他にはねえ。あの親分には恩があるんだ、義理があるんだと口癖のように言っていた石松も、そのご恩返しができねえうち人手にかかって死にました。さてはあいつの死に切れ目、今日から私が石の代わりあんたの子分となって働くから、石同様に使ってください。その代わり親分、かわいそうだ石松の仇を討ってくださいよと泣いて頼んだ小松の七五郎、今俺の子分となり一生懸命働きながら、石松の仇討ちは今日か明日かと鶴じゃねえが首を伸ばして待っている。これ見ろ、今日は石松の仇討ちと聞いて向こうの隅で泣いて喜んでいる。さて友達に情のある男、2番が小松の七五郎と書いてくれ。
はい。2番が七五郎ですか。
そうだ、
親分の命だけど、この七五郎ってのは一番後から子分になったんですよね。
そうだよ。
お前さん、清水港は鬼より怖いっていう歌は知りませんか。
知ってる、大政小政の恋がするってんだろ。
そうだね。と2番誰にしましょうか。
七五郎で。
城之助五郎、誰が何と言っても2番は七五郎を書くんですか。
そうだよ。面白くねえや。
とにかくね、七ってじゃ書きにくっちゃねえ。へい、七五郎書きました。書いたからどうして。
なーに、なんて書きはそれでいいやい。
3番は誰にしましょう。
3番か。
へい。
3番はおめえだ。
へい。
3番はおめえだ。おめえか。おめえと。
これ名前がねえんですか、おめえってな。
しょうがねえな、おめえだよ。大政だよ。
俺かい。
安心しな、バカ野郎。小政に大出半五郎、法院大五郎、増川千右衛門、終わりの大野の鶴吉、終わりの桶屋の吉五郎、賭博間にお相撲を綱、追い分け三五郎、これで11人か。
はい。ん、今の11人すぐに支度にかかれ。
残った下は留守番だ。問屋場の大熊。
はい。
お前が残った中の年頭、都鳥一家を切ると次郎長が長えわらじを剥がなくっちゃなれん。留守長は間違えのねえよう、万事おめえに頼んだで。
おっと、親分、
お叱りなすっとくねえ。
なんだ。
あんなものを切ってあなたはわらじを履いてどうすんだ。
はばかりながら因果はこの大勢半五郎に任しとくねえ。
兄弟分の仇はわしが一人で打ちましたと恐れながらと願って出れば、お上にはちゃんとお情けがある。あんなものを切って将棋になってたまるもんかい。2年か3年牢内で苦しみは立派な体になっつくんだ。親分、因果は半五郎に任しておくでいい。
半子。
はい。いいこと一つしたことはねえが、俺みてえなものをやっぱり親分だと思えばこそ、因果はしょってくれてすまねえ。じゃあ万事おめえに頼もう。みんな、今日は石松の仇討ち、恋を揃えて俗名を森の石松と呼び、南無阿弥陀仏と唱えて行こう。北川できたか。お縁できました。できたら行こう。揃いも揃った荒くれ男。11人が表へ出た。 明けの岩頂から暮れ晦日まで義経の虹でその日を送る街道一の親分は清水港の次郎長よと子守歌に歌われた。まず次郎長が先に立つ。その後続く十人が清水港を入れました。途中何の話もなく着いたところはえおいわけじく。青木屋手前となりました。歩みを止めまして、
片屋に大きな荒野の張り間がある。そこにみんな体を隠して。三公、
はい、
そうった青木屋行ってな、青木屋の旦那にお寒いところを何と申し訳がございませんが、ここまで顔を貸してくださいとお連れ申せ。
はい、
ヤクザ者は片井の方呼ぶんだから、ごく丁寧にな。
はい、
こんばん、こんばん。お、お、どんどんどん、ちょうどいいや。旦那、すいませんがね、おまさんにちょいとお願いがんで、お寒いところすいませんが、表まで顔を貸していただきたい。ちょいとでございます。うちじゃ具合が悪いんですか。ああ、そうですか。今行きますよ。
清水一家は片木におとなしいことをよく知ってますから、こういう時には平気で出る。
おや、おやおやおや、皆さんお揃いで大変おにぎやかで。おや、何かご用。
旦那、今日は次郎長があなたに折り入ってお願いがあるが、聞いていただきて。
分かってます。
他の人なら嫌というが、お前さんにはしょっちゅうお世話になっている。
うんって言います。うんって言いますが、あるように見えてないのが金、ないように見えてあるのが百均で、いっぺんにガバッと言われると困るが、どのぐらいでしょう。
はははは、片木の旦那方は寂しいところに引っ張り出して、金を貸せというほど次郎長はまだ猛録はしておりまねん。金じゃねえ。
あら、これも失礼しました。なんでございましょう。
あなたが住んでいる青木屋という大きな家を売ってもらいてえが、どんなもんだろう。
え、あの家を。冗談言ってけど、まだ箱庭と間違えちゃいけませんよ。これは売れません。これは誰があんたって売れません。
旦那、一言断っとくが、今晩あなたのうちに11人の人殺しがあって、それで家が下がっていきますか。
え、人殺し11人。おお、穏やかじゃねえな。わしゃ入ってねえでしょ。
お前さんは入ってない。
なあ、いくらか安心した。だ誰がやられるんです。
離れ座敷で飲んでいる11人のあのお客よ。
はあ、かわいそうに。一体物取りでございましょう。殺す奴らお前さん知らねえんですか。
殺す奴らはわしがよく知ってる。
あれ、どんな野郎が来んです。殺す奴ら、どんな野郎。
殺す奴らは、俺たちだ。
え、お前さんが殺す方ですか。
そうですか。
あのね、実はこうなったら申し上げるがね、実を言うと親分、あのお客が変な、
あれ初め旦那だったんですよ。酔っ払って親分になっちゃう。
あんまり妙だから覗いてみたら長脇だし、バカ承知でなった博打打ち
ねえ、
なんか遺恨があって喧嘩をする。お前さんが強ければお前さんが勝つが、向こうが強ければ向こうが勝つ。
これは勝負。さあ、親のないと言いてえが、それができねえ。
もっとなでなでだ。
私のうちに来て茶代祝儀万端、莫大なお金を使ってくれた大事な大事なお客様が今殺されるのを知りながら、わしが黙って見ていたがと言われては、あんまり無責任でこの客商売ができなくなる。金で助けることができるんなら100両ぐらいまでは出しますが、親分、100両で助けてやっておくんなさい。
いつも変わらねえ情けのこもったあんたのお言葉聞かしてやったら、あいつらは 涙はこぼして喜ぶだろうと言いてえが喜ばねえ。血も涙もねえやろ。勝手に謝りやがったんでざまみやがるって笑ってげちまう。旦那、あんたに限らず納豆を売る人でも堅木と名前のついたお方が。清水の、あれは俺の知り人だ、助けてやってくれよと頼まれりゃ一度は助けてあげてえが、どんなお方に頼まれてもあいつらばかりは助けちゃおけねえ。旦那、
へい、
あなたが可愛がってくだされたわしの子分の森の石松を殺した都鳥というな姉野郎だで。
え、じゃああの用水堀で医者を殺した都鳥ってな姉野郎、姉野郎、姉野郎にあの医者、医者、医者、医者、医者、医者、医者、わしはね、あなたのお身内にはずいぶんご主義になってるが、気が合うというのか、一さんが一番好きだった。シラフの時はいい、酒飲んだら虎狼、すぐに喧嘩をする、強いから負けねえ。しょうがねえからわしがあんたのとこに使いやると、あなたがすぐ飛んできて、こねらって怒鳴れば口返答を一つしましたか、あんたの声を聞けばすぐに黙って頭を下げたじゃないか。それもお前さんがこれやれって一さんの頭を殴っていたが、あなたも罪な人だった。褒めてやっておくんなさい。一さんにはいいところがありました。あの人は赤ん坊が好きでした。一さんがカンカンに怒ってるとこへ私が三つんなら赤ん坊抱いて、一さん、おめえまた喧嘩か、ほらこれでも喧嘩ができるかって赤ん坊目の前に出すと、何言ってやんだいと怒ってる一さんが赤ん坊の顔をひょっと見て、いやーかわいいな、これじゃ喧嘩はできねえやと笑ってしまった。いい人だった。草場の上へ奥津湯の風待つほどの命だった。ない寿命とは言わせねえ、憎い野郎だ宮古鳥。今日はあの一さんの仇討ちですか。仇討ち、ありがとう存じます、ありがとう存じます。うちは売りましたよ、うちは立派に売りましたよ。あんまり安くっちゃ困るんだけどな、どのぐらいで買ってくれるんでしょう。
いくらかぐらとは言わねえで、付け根で我慢してください。
付け根ね、付け根もいろいろあるんだけどな、どのくらいでしょう。
黙って手を出してください。
こうですか、
両方
片っぽじゃ間に合いませんか。ありがてえな、ほら、はい、おや、いや重いぞ、ほら、
お、おや、300両ありますが、このうちを300で買ってくださんすか。300両で。
ああ、もう人間の運のいいなんてものはどこにあっかわからねえ、こんなしわたりの悪いうちはないんだぜ。もうなのお前さん、ここにあのね、物置がありますがね、この物置も負けとけ。
物置なんだからね。だから旦那、300両で買ったからってこのうちをわしがどっかに持ってくわけではなし、汚れた血を拭いて、あと使うんならお前なんか勝手に使ってくんねえ。
それで300両は
あんたのもの。
あれ、
だんだんありがたくなってきましたよ。ほら、お金はいただきました。
で、切り込んでくんねえ、ずっと切り込んでくんね
え。冗談言っちゃいけねえ。あなたには可愛い女房子供、たくさんの奉公人がいらっしゃる。間違いがあるといけねえから、お寒いところをすまねえが、一枚でも余計着物を着せ、風邪をしかねえようにしてちょいと表へ待たしといて。ああそうですか、ちょっとお仕返なすっとね。青木屋の親父喜んで300両懐に戻りましたよ、我が家の 今へ入ってみるなれば、何にも知らない女房は子供を抱いて白川を夜船で下る貝の音、
おあき起きろよ、おあき起きろよ、おあき、
いやだよ、
起きろよ。
およ知ってばよ。だから私がさっき頼んだろ、今日は風邪をひいてんだから坊やと一緒に寝かしておくれって、そう言ったろ。お前くどいよ。
なあやんで、ああ
耳かせ耳を。
なんだよ。
なんだじゃない、引っ越しだ引っ越しだ。え、夜中の引っ越しは妙だ、早く耳を貸せ。ほらな、
え、女房はびっくり、寝ていた子供を小脇に買い込んだ、仏壇に手を突っ込んだ、先祖代々の位牌を握ると表へ差して飛び出した。奉公人一同に話をする。奉公人も表へ出た。入れ替わって清水一家11人、ぞろりっと入ってくる。千両万両金を出しても買えない、だから火事があっては皆むちゃくちゃ、ご迷惑をかけちゃいけねえ、お上の旦那片井のお方に。分かったか、しょうがせしょうがせ。二階の死、下の死の気をすっかり消してしまった。次郎長の行き届いたところ、11人曲切り、追分け軸の仇討ち、ちょうど時間となりました。また講演いたします。